ただいまから2024年の9月15日年間第24主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書5章11節から14節、説教題は信仰的理解力シリーズの4識別と訓練、識別と訓練と題しまして御言葉の取り付けをさせていただきたいと思います。では本文です。このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方には硬い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じていません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父の神様、本日も私たちに礼拝を与えてくださったことをありがとうございます。この礼拝を通してキリストと共に自分自身をあなたに捧げていくことができますように、そして私たちがどうか世の与えるさまざまな誘惑から、それらに対する執着から解放され、いよいよ神様あなたにより頼むことができますように助けてください。そのためにも信仰の対象であられる主なるイエス・キリストのご自身のことをもっと深く聖書から、また神様の啓示から知ることができますように助けてください。委ねて主イエス・キリストの御名によってアーメン。本日はヘブル書5章11節から14節、信仰的理解力のシリーズ4ですけれども、今回は、5章の14節最後の部分ですね。このシリーズ最後の部分を、公開説教していきたいと思うんですけれども、硬い食物はというところですね。でその前にですね、ちょっとこう復習してみたいんですけども、前々回、からですね、硬い食物についてね、学びまた確認していますけれどもね、なんで確認かっていうとですね、聖書を説教聞く前から事前にこう調べて、読んでいるから、私たちはね、硬い食物っていう言葉を知らないっていうことはないとは思うんですよね。でも知らない方々も、いるというかもしれないんでね、ちょっとした解説をね、したということであります。で前々回からのその確認作業としては、硬い食物というのは別名神の奥義とされているものであります、イエス様も、たくさんの例え話をして、群衆に対してはそういう例え話をしたけれども、神の国の奥義に関しては、弟子たちにのみ、キリストを信じて全てを捨てて従っている弟子たちにのみね、明らかにされたわけでありますね。それぐらい神の奥義というのは、イエス様の寵愛を受けて、またイエス様から選ばれて、またイエス様についてきなさいと呼ばれたものがね、服従していく、ただ中にね、例えから、その例え話の意味の解明っていうものがね、なされるわけでありますけれども、当時のその福音書に、登場する、イエス・キリストと、弟子たち人たちとの関係そのものがですね、私たち、キリストを信じて聖霊をうちに住まわせる者たちと、キリストの御名によって神様との交わりの中でね、この硬い食物、言い換えるならば神の国の奥義、神の奥義をですね、教えられていくものであると、これは一回教えられたからといってはい終わりというわけではないので、教会というものが継続して、存在し続けることによってですね、聖霊によって信仰によってね、継続し続けることによって、この神の奥義が、硬い食物であり、 そしてその意味とは端的に、要するにキリストの十字架の死のことを言ってるんだよと。私たちは使徒パウロが言ってるようにね、何を述べ伝えるのか、もちろん福音を述べ伝えるんだけど、福音の何を述べ伝えるのかって言った時に、あのスタート地点っていうかね、中心地点っていうのは何かっていうと、福音の始めっていうのはね、マルコの福音書の一章の一節に書いてるようにね、イエス・キリストご自身なんですよね。イエス・キリストご自身と、また悔い改めを指し示すね、示している、その洗礼師ヨハネであるとも言えます。アブラハム、ダビデっていう言葉もね出てきますのでね、その辺のあたりも含めれば、アブラハムの信仰、またダビデの、信仰及び契約ですね、両者とも契約ですけど、その古い契約がキリストにおいて新しい契約として実現した。で、新しい契約っていうのは古い契約と違って、律法を守ることによってではなくて、ましてやですね、その律法の解釈、言い伝え、慣習を守ることによって、律法主義によってでもなく、ただキリストを信じて、罪から救われていく、律法から福音へと、移っていく、ということですね。ですから、その福音っていうのは、確かに初めっていうのはね、キリストご自身の、世における受肉っていうところから始まります。もちろんね、私たち人間の視点からするとそうなんですけどね、神の啓示というのは そこから始まりますけれども、でも実際はそのキリストの受肉を予言していたような、旧約聖書っていう律法という予言書もそれを予言していたわけでね、私たちの救い主が現れるということでキリストの受肉が予言されていたわけです。キリストの到来そのものがキリストの受肉に集約され、じゃあキリストの、という福音そのものの中心は何かというとね、主の死を告げ知らせるのですというね、いうところですね。キリストの十字架の死を通さない信仰と通す信仰があるんですよね、私たちは漠然とキリストを信じてい、くけれども、なぜか肉はそのまま残って普通の人と何も変わらないっていう状態、になり得ない存在なんですね。違和感を感じて、逆にね、ただの人として歩むっていう風になってくると逆に不安になったりとか、落ち着かなくなってくるわけですね。そうじゃない、やっぱりキリストを信じると聖霊によって十字架の死の、力っていうものが私たちに働きますんでね、肉の支配に屈せずね、聖なる霊の導きに従いたいっていう気持ちの方が大きくなってくるわけですね。それを肉の支配を乗り越えてですね、聖霊の力によって聖霊に導かれて歩んでいきたい、神様の御心の中に留まっていきたい、神様の、導き通りに、移っていきたい、だから、この固い食物、神の奥義とされている固い食物というのはキリストの十字架の死のことであります。で、この死から復活へっていうね、死を通って復活へ、だから私たちは絶対絶命でもうダメだっていうふうに思った時に、本当はねそういうのは経験したくないんですけど、そういう時にこそね、本当に自分自身の、我流の信仰ではない、自分自身の信仰ではなくてね、キリストが父なる神様に持っておられた信仰に寄りかかるしかない、そういう状態になった時に初めて私たちは肉に頼るのか聖なる霊に頼るのかっていうね、区別がねはっきりとするんですよね。で、それは一回きりの事柄ではなくてね、もう人生生きてる限り何度も何度もそういうことをね体験させられていくことによってね、それが小さいか大きいかね、浅いか深いかの違いはあるかもしれませんけどね、一瞬一瞬そうやってね、十字架の、死を味わっていく、そして復活させられることももう体験していく、自分自身に頼るんじゃなくて復活させてくださる、死から復活させてくださる神を頼るようになるためである。そのあたりの事情はね、第二コリントをね、よく読むとね、キリストの十字架の死を出発点に しているのが第一コリントなんですよ。で、その十字架の死に本当により頼んだものが第二コリントを読むとね、復活の力に預かるってことはどういうことなのかっていうのが、死を ね、飛び越えてね復活ってのはないんですよね。復活っていうのはあくまでも死からの復活であってね。だから私たちがもう死んで、そしてもう埋葬されて人々から忘れ去られるような状況に陥っても、なお、まあ自戒を込めて言うんですけどもね、死んで埋葬されて、でもう黄泉にまでも下ってもね、そういう体験をしても、そういう状況に陥ったとしてもね、なお望みを持ってね、私たちを復活させてくださる、そしてその保証としてキリストを復活させてくださった神にね、より頼んでいく、まあ、これこそ私たちのね、救いの望みの絶対的根拠なんですよね。だからキリストの十字架、福音って言った時に、神の奥義って言った時に、堅い食物って言った時に、キリストの十字架の死である、そこからね、その前後から全てがね始まり、全てが終わっていく、まあ、これでブレないね、救いに対する救いの信仰っていうのが出てくるわけですね。だからその救いを揺り動かさようとする教えをね、何らか聞かされるとですね、まあ、そういうメッセージっていうのはね、とかね、証っていうのは、ね、なんかこう違和感があったりだとか、してくるわけですよね。まあ、なかなか言葉にできないとは思いますけれども、簡単です。キリストの十字架の死がその証では語られてないよね、それと自分自身がどういう関係にあるのかっていうのが語られてないから違和感があるんですよね、うん、そのキリストの十字架の死っていうのは神の奥義では固い食物であり、固い食物って言ってる限りにはもう自分の人生に不可欠な食物であるってことですよね。要はね、食物というのは、まあ、飲み物も大切なんですけれども、まあ飲むだけではなくて食べることもね、必要です。で、だから使徒パウロは第一コリント2章の6節から13節でこう言ってます。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でも、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定められておられたものです。この知恵がね、永遠不変であるっていうね、世界の創造以前から定められていた知恵って 何かっていうと、もうこれはもうイエス・キリストのことなんですよね。イエス・キリストが十字架につけられる、そのことで人間の救済っていうのは完了するっていうことなんですよ。この知恵をこの世の支配者たちは、サタンも含めてね、誰一人知りませんでした。この世の人々もそうです。この世において罪の中で死んでいた人たちもみんな知らなかったんですね。もし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょうと。だから神の知恵と知識が十字架につけられたイエス・キリストってことになるわけですね。だからそれは分からなかった。しかしこのことは、まあ、預言者の預言通りのことで、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊は全てのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊の他に一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊の他には誰も知りません。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのですということですね。まあ、十字架と聖霊っていうのはセットなんで、十字架を語らない聖霊体験なんていうことはありえないわけですね。聖霊によって語るっていうことは、十字架につけられたキリストである神の知恵、を語るということであります。で、その知恵について語るには、十字架の知恵について語るにはね、聖霊によらなければ語ることはできない、まあ、こんなある意味では簡単なことを、私たちが信者時代とかキリストを探求していた時にね、求道者していた時とか、まあ、教会うろちょろしていた時とかね、全然こう分からなかったわけですよね。で、キリスト者になってからも完全に分かったなんて誰も口が裂けても言えないと思いますね。ただこの知恵を求め続けて、さらにね、この知恵にキリストの十字架の死という神の奥義をね、 さらにこう豊かにされていく。で、私たちキリスト者が信仰生活を送る上でもね、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないもの、自分自身が見たことがない、経験したこともない、聞いたこともない、大体からして自分の心で思いついたこともない、そういった神の、備えてくださるものをね、受け取るのが信仰生活でもあります。だから私たちが試練だとね思っている状況かもしれないけれども、あるいは困難さだったりとか脱力感だったりとか、失望したりだとか諦めの境地に入ったりだとかっていうところでね、私たちがどうして救われるのか、喜びを保つことができるのか、望みをね絶えずしてね灯火を続けていくことができるのかというと、なぜかというとね、神様が私たちを愛してくださることを、神の備えられたものによって知ることができるからですね。毎回毎回神様に助けられていく。なんで助けられていくんだっていう疑問が少しずつ出てくる。聖霊によって気づかされていくわけですね。助けられるっていうのは要するに神様から愛されてるからっていうことですよね。それ神との関係の中でそういう助けを愛の中で受けていくっていう理屈が分かってくると、聖霊によって啓示されていくと、人間関係もそうなってくるわけですね。相手のことを助けたいと思ってくる、なぜかって、自分の中に神様の愛が、キリストの十字架が、自分自身を本当に救ってくださった十字架の、ご恩ゆえにね、返し切ることのできないほどの恵みゆえにね、自分だけが助けられたのはね、人々をも助けるためであるっていうふうに分かるからね、人に対して少しでも、行動でね見えるか見えないかっていうのはね、分かりませんけれどもね、少なくとも他の人たちのために祈ったりとか、他の人々を助けたりとか、言うまでもなく自分自身をも、神様のに愛されていることを肯定し受け入れ、どんな惨めな自分でもね、助けられるんだ、その備えがね、発想にはなかったけれどもね、与えられるんだっていうことは信仰生活の中でとても大きな秘訣でもあります。キリストを慕い求めても、キリストを心から信頼してもいても、キリストを模範として生きるにせよ、弱くて愚かな私たちは結局の、そうは言ってもこの世の知恵とか、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵、6節ですね、そういったものにね誘惑され依存してしまうことも、あります。紀元2世紀の神学者アレクサンドリアのクレメンスという人は、訓道者というね著作の中でパイダゴーゴスって言うんですけども、キリストに服従して永遠の命に至る礎は人間の中の地の場に、地っていうのはね知性の地ですけどね、地の場に据えられると、書きました。確かにですね、主は、知識の大切さに、ね、ついて語っておられます。そしてその知識と永遠の命、キリストに服従することで得られる永遠の命、キリストの導きに従うことの喜び、これは全部つながっているということですね。だからヨハネの福音書の17章の3節、知識主義でね、学歴主義だっていうわけではなくてね、聖書のことが詳しくなるっていうことでもなくて、それももちろん結果論としては出るかもしれないけど、大切なのはそのプロセスです。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。そのためならばね、聖書を読むことを、もう肯定されますしね、礼拝を捧げていく、賛美をしていく、祈ること。何のためにやってるのか、それら全てはね、自分自身が永遠の命を得て救われるっていうことですね。キリストを知るっていうことですね。そのことによって神を知るっていうことですね。だから永遠の命、救いの確信がない、ね、命の確かさがないいう人は、もっともっとイエス様のことを知る、ことにね力を尽くしていく。だから使徒パウルはキリストの内なる知恵と知識を私たちの 地の場にね、受け入れるようにと書くことができたわけですね。これは何度も言うように知識主義ではありません。まあ、聖書のことをたくさん知ってるからといって、キリストを知ってるかどうか、神を知ってるかどうか、それはね、もうその人次第なんですよね。そういうふうにこう文字に使えるものになっている可能性もあるから、御霊によってこう御霊の言葉を解いていく、それで神様を知っていく、まあこれを信仰生活の中においてもね、日常生活の中においても、適用していくわけですね。全てのことからは、まあその掃除をしててもね、まあ散歩しててもですよ、健康管理をしていたとしてもね、神様から愛されるキリストのために、キリストをもっと知るために、ね、深く知るために、全てのことを成していく。私たちの判断基準はどのような場合であってもね、キリストの知恵と知識、でなければいけないし、すなわち言い換えならば、先ほども言いましたように、キリストの十字架の、死と復活の福音、そのものなのでありますね。それこそ私たちの判断基準、これ最初の2章3節、このキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されています。だからキリストのうちにの知恵と知識、すなわち十字架のにつけられたキリストをにより頼むのであるんだろうね。知恵と知識の宝に、足りなくなるということはなくなるわけですよね。自分は判断力が鈍いとかね、行動力においてこういつも遅いとかね、ノロマである、まあ他の人たちは言いたいことを言うかもしれないけれども、その時に問われていることからね、他の人たちに対するね、引け目でもなくね、また反発でもなくね、それでもイエス様に頼ったら大丈夫なんだっていうことなんですよ、うん、むしろ逆に焦ってですね、そうやって他の人たちの評価を気にして、あるいは自分自身の何て言うかな、こう承認欲求を満たそうとしてですね、焦ってこの世の知恵に頼ったとしてもろくなことが起きません。むしろ悪いことばっかり起きてきますね。自分の知恵、そして自分の肉が、まあその執着しているこの世の知恵、つまりキリストの十字架抜きの、判断基準、行動といったものは全て、何やってもかにやってもろくなことが起きないわけですね。むしろ逆にろくなことが起きてしまうのであるならば、まあ、信仰から離れるっていうようなね、結果に なりかねないわけです。まあ、だからろくなことが起きないのは神様の祝福なんですよね。愛されてる証拠なわけですね。そっちの道は違うよと言われている可能性が、ある時、高い時もあります。いろんな導きがありますけれども、どのような時でもこの世の知恵に頼らずに、キリストのうちにある知恵と知識、十字架の言葉を認識して、キリストに服従して、キリストが左行けって言ったら左行って、右行けって言ったら右行ってね、休めって言ったら休んでね、それがどんなに自分自身悔しかったとしても。私も最近体調が不良になってね、何もできない日々を過ごしていましたけどもね、すごく悔しかったしね、自暴自棄になりそうにもなりました。だけれども心身ともにすごく限界が来てたわけですね。自分自身もね、そのような中で、キリストに服従するっていうのは何かをしでかすっていうことではなくてね、何か成果を上げるっていうことでもなくてね、休めと言われたら休み続けるんですよ、うん、で睡眠で、寝れなくてもただ体を、ゴロゴロさせることによってね、心身ともに回復していくわけであります。この休みをね、取らないでね、主のために主のために人のために人のためにってやってたら、自分自身がねダウンしてしまいます。自分自身を大切にしなければいけない。なぜなら私たちは一人残らず神の宮だからである、聖霊様が住んでおられるからであります。で、このようにキリストに全く服従をして生きていくならば、夢を見た旧約聖書のヤコブですねへの祝福が私たちの祝福にもなっていくわけですね。創世記の28章の15節、 見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもどこ行ってもです、あなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないということですね。キリストの約束って何ですかね。神の国に私たちを連れ帰ることであります。そのために来てくださるわけですね。その望みを与えてくださる。その望みを信じて待つように、でこの地上において世の光、地の塩として、生きるように。生きるっていうのはね、まあそれは活動的な部分もありますけどね、あの睡眠だったりね、休んだったり、非活動的な部分もあるわけです。だからこの地上の人生終わるまでね、私たちキリストを信じる者は、神様から、キリストから、そしてもちろん聖霊様からね、決して捨てられない存在になるっていうことを、心に留めていくのであるならばね、力が与えられます。キリストは決して私たちを捨て去ることはしないお方でもあり、しないお方でありますけどもね、今でもだから15節、決してあなたを捨てないと、創世記28章15節、決してあなたを捨てないと語ってくださいます。決してあなたを捨てない、ね、これをねずっとね握りしめていけばいいんですね。でも、決してキリストは決して私たちを捨て去ることはしないというその根拠はどこにあるでしょうかね。まあ、その、まあ、2点、少し言うとですね、まず1つはヤコブの夢そのものがあります。そして2番目はキリストの証言です。この2点をちょっとね確認しましょう。キリストは決して私を捨てない、あなたを捨てない、これ自分自身だけではなくて他の人にも言える言葉です。ヤコブの夢というのは創世記28章の12節、すると彼は夢を見た、見よ、一つのはしごが地に立てられていた、その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていたということですね。これだけ見るとですね、何のこっちゃって話なんですけど、これを解明したのが、キリストの証言、ヨハネの福音書1章51節、そして言われた、誠に誠にあなた方に言います、天が開けて神の御使いたちは人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになりますと書いてますね。つまり、ヤコブの夢というのは何の夢だったかというと、一つのはしごがの夢だったんですね。そしてその一つのはしごとは、に地に建てられたって書いてありますけどね、これキリストの受肉によってあの成就したわけですね、完成したわけですね。人の子の上を上り下りするのって、ね、天使たちがね、神の御使いたちが、だからこの一つのはしごっていうのは人の子、すなわちイエス・キリストということになります。イエス・キリストの皆によって、何事でもなす、祈る、皆によって、奉仕していく、仕えていく、服従していく、愛していくならばね、キリストによって、全て神様との交わりの中に入っていくことで私たちはね祝福されていくということですね。その祝福の中心っていうのは決してあなたを捨てないということですよ。ヤコブが夢で見たそのね、一時的な、ね、祝福のようなものは実はキリストの永遠のあなたを決して見捨てないという祝福にね、ここで言い換えられているということですね。その実態が、そのためにキリストはね、私たちを捨てない代わりにね、神様から捨てられて、捨てられた者たちの気持ちを本当にね、全て完全に味わいね、復活してくださった。だから、決してあなたを見捨てないという言葉がね、命がけの言葉であるということがね、私たちは分かるんです。さて、本文には、硬い食物は、善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものですと書かれています。まあ、これほとんど、乳と硬い食物ということでね、今回のシリーズ説教の中で、結論となる部分であります。まずこの、 善と悪を見分けるって書いてますね。見分けるっていう言葉はディアクリシスっていう言葉になります。でこのギリシャ語のディアクリシスっていう言葉は善と悪に関して、まあ、その見分けるっていう言葉でもあるんですけども、まあ、普通に識別するとか区別するとか判定するっていうね、意味ですね。善か悪かを識別する区別するっていうことですね。でなかなか私たちはキリスト者になる以前もキリスト者になった後もキリスト者になる以前っていうのは自分自身の良心に従ってですね結構自由にですね、四方八方、塞がり的なですね、判断をしてきてねこれは善これは悪っていうふうにね自分にとっての善自分にとっての悪っていうものを、中心に物事を考えてきたと思いますけれども絶対的なこう軸っていうものね善悪の基準っていうものは持って、いなかったと、思われます。なぜかというと絶対的な善と悪の基準っていうのは神にしかないからですね。そして人間的な善と悪の基準っていうものはあるいは立法的な、善と悪の基準まあ漱石にも善と善悪の知識の木の実っていうふうに書かれてますけどもねそれによる善悪の基準っていうものはね善悪に関する識別区別判定っていうものはね、真実なものではない。結局神のためにその善悪があるっていうわけではなくてね、相対的な善と悪であると。で、ここで、まあ、見分ける識別する区別する感覚って書いてますけどこの感覚っていう言葉はエスシティリオンっていう言葉ですね。エスシティリオン、この言葉はもともとはですね感覚器官というね、意味から転じて、道徳的判断力っていう意味になります、まあ、倫理的な意味になるということですね。この感覚っていうのはね善と悪を見分ける感覚っていうふうにね、言われた時にその人間的な、善悪に関する識別、する道徳的判断の力っていうふうなことを意味しているわけではなくてキリストの十字架の死において、何が神の、御心における善なのか何が神の御心に反しているのかってことがね、分かるんだってことです。使徒パウロもそれを何が神の御心なのかね、まあ、悟りなさいというね、聖書の中で言っております。で、この訓練された、ね大人のものですって書いてますけど、訓練されたという言葉は、訓練するっていう言葉は義務なぞですけども、基本的には運動するとか精神的に鍛えるっていう意味なんです。でもここでは訓練を受けて、身につけているという意味になります。だから神の御心にかなった善悪を識別する、判断力を訓練をその訓練を受けて身につけるっていうことをね、言います。固い食物であるキリストの十字架の死というものはそれを理解すれば理解するほど、身につけられていくものなわけですね。しかしそれは訓練を経由していくわけですね。そして何が本当に固い食物なのかキリストの十字架の死を、意味しているか神の御心の中心なのかどうなのかというね、識別っていうものがね必要になってきます、ね、人間のただの善悪のね感覚なのかそれとも神の御心における善悪のね識別なのか区別なのかそれは訓練の中で、身につけるものでありまた神のものなのか人間由来のものであるのかっていうことはね、識別力によってね識別ディアクリシスですね善と悪に関する識別区別その行為によって、分かってくるものなんだということでもあります。まあ今回のね説教だから識別と訓練というのはこういうところから出てくるんですけど、 以上によってすなわち、自分にとっての善とか相手にとっての悪だとか、ね、人間のレベルで考えるんじゃなくて神の御前で神の御心のうちで何が善で何が悪なのかを識別する感覚を習慣化させて生きていくことで、キリストを信じた私たちはサタンの誘惑だとか世の偽りだとか諸々の罪の惑わしに対して、きちんと武装することになっていくわけですね。だから武装してないキリスト者っていうのはもうタコ殴りにされるっていうことですよね。サタンの誘惑、世の偽り、罪、諸々の罪の惑わしに、攻撃されっぱなしでになってしまうということですね。ですから、パウロはですね、エペソ書6章10節から20節でね、まあ、有名なところですけど、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも、私が口を開く時に語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝えるさえ語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。まあ、このように書いてるわけですね。私たちの信仰が真理と虚偽の間を揺れ動き、もしもブラブラしているのであるならば、そのような信仰は虚しいものとなってしまいます。もう絶えずも動揺している、そういうのが信仰と言えるのかどうかは分かりません。神の言葉を福音として聞き続けることはね、まあ、それはね、私自身も含めて、説教者たちも例外ではありませんけれども、キリストのうちにある堅固な知恵と知識を得ようとすることなんですね。神の言葉を福音として聞き続けるということは、キリストのうちにある堅固な知恵と知識を得ようとすることなんです。だからもし世の知恵に頼りたくないのであるならば、自分自身の愚かな小さな経験談に頼ろうとしたくないのであるならば、やはり神の言葉に、キリストのうちにある知恵と知識に頼っていかなければいけない。つまり十字架信仰っていうものをはっきりさせていくことによって、私たちってブレなくなってくるんですね。神の言葉こそ正しく識別するための唯一の基準であり、これは世に対しても善と悪を、何が神の御心なのかっていうことを識別することができますし、自分自身に対してもそれは応用できますね。自分自身の、霊性の中で、心の中で何が神の御心にかなったものなのか、何が神が喜ばれることなのか、それただ単に自分自身を喜ばせることなのか、他人におべっか使ってるだけなのか、それ識別することができる。どうやってすることができるかって、神の言葉と聖霊によって、すなわち十字架の信仰を深めることによってね、識別の精度が上がっていくわけですね。当然自分自身に対する識別ができるようになるのであるならばね、神の御心に対する識別もできるようになるならば、この世の中の全ての事柄に関して何が神の御心なのか、自分自身の証明に、一致したものは何なのか、それを、見分けていくことができる、区別していくことができる、取捨選択することができるようになっていく。神の言葉こそ正しく識別するための唯一の基準であります。他にはないんですよね。その神の言葉が唯一な、識別するための唯一の基準とさせるのが聖霊様であります。これは一致しているわけですね。聖霊に満たされるってことは、神の言葉こそによって全てのものを正しく識別していく、何が神の御心なのかを識別して、何が神の喜びなのかを識別していく、 神の喜び、神の御心こそ私たちの心であり、私たちの喜びであるってことをね、聖霊様は教えてくださいます。だからこれを禁止したり退けてしまうのはね、聖霊の働きとか神の言葉のね、知恵と知識、これ退けてしまうのは悪魔の仕業、悪魔の所業であります。しかし悪魔的な禁止が解かれている人々、すなわち私たちキリスト者のことでありますけれども、禁止が解かれている人々の間では説教を聞くことにせよ、聖書を開いて読むことにせよ、祈ることにせよね、賛美することにせよ、怠惰になっている暇はありません。霊的な訓練を怠ると私たちは識別力さえも失ってしまいます。神の恵みを無駄に受けないようにしたいところですね。最後に第一ペテロの5章の6節から10節ですから、あなた方は神の力強い御手の下に、へりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通って生きているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし不動のものとしてくださいます。お祈りします。愛する天の父なる神様、本日も、あなたの、御言葉とまた聖霊の、力と働きが、どれだけ私たち信仰者に不可欠なものであるのか、そして生きるにあたって、全てを識別し、何が神様の御心なのか、何が喜ばれることなのか、区別していくために、どれだけ十字架信仰を深めなければいけないのかということを教えられました。ありがとうございます。主がどうぞ私たちに、この世の知恵、自分自身の経験に頼ること、せず、あなたご自身にキリストの、十字架の死に隠された知恵と知識に、開かれることで、永遠の命の確信、信仰の確かさが増し加えられていくことができるように、心の目を開かせてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。